はい、では続きを始めます。4章ですね。4章です。4章、アダムによって入った罪が確かに世界に広がっていく姿を見ていきます。人はその妻エヴァを知った。彼女は身ごもってカインを産み、私は主によって一人の男子を得た。エヴァを知ったとありますけれども、これは性的に知った、この夫婦の関係を持ったということですけれども、エヴァはカインのことを主によって一人の男子を得たと言います。これね、正確に訳すと一人の子、主を得たとなっています。つまり男子が主である、主ご自身だって言ってるんですね。だから男の子であって主ご自身である、つまりエヴァは先ほど読んだこの生まれてきたカインがメシアご自身だと思ったんですね。女の子孫と、もう彼女がここでこの子がメシアである、女の子孫である。こうやって女の人たちの中でメシアを期待しながら、こう時が流れていき、そしてついにマリアを通して実際に来られたわけですけれども、このエヴァとの期待とは裏腹の出来事が起こります。彼女はそれからまた弟アベルを産んだ。アベルは羊を飼う者となり、カインは土を耕す者となった。ある時期になってカインは地の作物から主への捧げ物を持ってきた。またアベルは彼の羊の産子の中からそれも最良のものを、それも自分自身で持ってきた。主はアベルとその捧げ物とに目を留められた。だがカインとその捧げ物には目を留められなかった。それでカインはひどく怒り、顔を伏せた。この出来事ですが、なぜ神はカインの捧げ物が受け入れられなかったのかと、わからないという、意見というか声がね、非常に多いじゃないですか。でも聖書、新約聖書を読むと、いろいろと理由が書かれています。例えばヨハネ、第一ヨハネで3章の12節で、カインのようではあってはいけません。彼は悪いものから出たもので兄弟を殺しました。なぜ兄弟を殺したのでしょう。自分の行いは悪く、兄弟の行いは正しかったからです。アベルの行いが正しくて、カインのやったことは悪かったとはっきりと書いてあるんですね。でも表面的に見ると、なんでアベルの方が正しくてカインの方が間違ってるのかがわからないですね。でじっくり見ていきます。羊の産子をアベルは捧げています。初めて生まれてきた、オスの羊のこと、これが羊の産子でありますが、最も大切であって価値のあるものです。箴言には初物を主に捧げなさい、初めの収穫を主に捧げなさい、初めの子を主に捧げなさいと言ってる時に、分かりますよね、皆さんが所得、給料がね、自分の口座に入って何を最初に使うかっていうのが一番大事なものになりますよね。だから献金でね、やっぱりこの最初に与えられたら主に捧げなさいというねことが書いてあるんですけども、彼は最も価値あるものを主に捧げたんですね。礼拝というのはこういうふうに最も価値あるものを主に捧げていく行為であります。神ご自身が最も大事なもの、つまり御子キリストを私たちに捧げてくださったからなんですね。で次に自分自身に持ってきたとあります。でこれが、自分が神に礼拝を捧げるんですね。おそらくここから文明を見るとカインはこれを行っていなかったんですね。この自分ではなくて誰か任せにこの捧げ物を神様に持って行かせた可能性が大ですね。しかし自ら神の前に出るという誠実さがここにあります。根本的な問題をこれからお話しします。神がアダムに対して血は呪われたものとなったと言っています。そこから出てくる作物はこの茨が出る、アザミが出ると、そういうところで あることを神はすでにお語りになって、神ご自身の彼らをこの恥を覆ってくださる働きをしたのが皮の衣なんですね。自分が自分の耕したものから出てくるものをカインが捧げたのに対して、神がこの私があなたの罪の代わりに、罪の許しのために、その罪を覆うために、私が代わりにこの犠牲を払うから、これによって私に近づきなさいと神様は教えておられたわけなんです。神に近づくと言ってもですね、自分がこう正しい、自分がこうすればいいという自分の行いによって神に近づいたのがカインの方で、そして神がこれが正しいんだ、神がこれをしなさいというふうに神の方法で近づいたのがアベルだったわけなんです。だからヘブル書の11章では、このアベルは信仰があったって話が書いてあるんですね。11章の4節に、信仰によってアベルはカインよりも優れた生贄を神に捧げ、その生贄によって、彼が義人であることの証明を得ましたと。このように信仰によってアベルは近づいたわけなんですね。この違いがあります。非常に分かりづらいね。どうですか、表面的に読んだら公平だなってなりますよね。これが信仰の世界でもあります。なんでこの人救われてるのにこの人救われてないの、なんでこの人はなんかちゃんとしてるのにこの人はちゃんとしてる、どう見ても行いによってあんまり変わりがないのに、なんですけども、神の方法によるか自分の方法によるかの違いだったんですね。でカインはこの後で神様から悔い改めの機会が与えられて、神様は何とかしてカインを引き寄せたいと願われていた。その言葉が、罪が戸口に待ち伏せしてあなたを恋し立っているという言葉です。罪というのは何かというと、顔を伏せていると書いてますけれども、これ落ち込んでいる、怒っているということです。だから神様に受け入れられなかったことについて、神様に謝るんではなくて、私はあなたに言われたことではない、勝手に自分でやってましたというのではなくて、自分が正しいというふうに甘えて思い込んで、そして勝手に怒っているわけなんです。本当に罪を悔い改めるときって分かりますよね。こうなんか、こういう目があった、なんだもう神がいるんだったらこんなこと起こってるはずがない、なんだこの神はっていうふうに思う、苦々しい思いからですね、もう私はいろんな悪いことを思ってきたけれども、私は罪人です、私があなたから目を背けていたからです。違いますよね。でこれをしてほしかったんです。罪が戸口に待ち伏せをしている、あなたを恋し慕っている、この恋し慕うってさっきと同じですよ、これを支配していくよと、罪があなたを支配してしまうよと、その前に悔い改めなさいと、こう優しく声かけてくださってるんですが、カインはそれをしませんでした。しかしカインは弟アベルに話しかけた、野に行こうではないか。そして二人が野にいた時、カインは弟アベルに襲いかかり彼を殺した。主はカインに、あなたの弟アベルはどこにいるのかと問われた。カインは答えた、知りません、私は自分の弟の番人なのでしょうか。そこで仰せられた、あなたは一体何ということをしたのか、聞け、あなたの弟の血がその土地から私に叫んでいると。怖いですね。妬みを、苦みを持って、怒りを持っていたんですが、それは殺意に至ったんですね。だから第一ヨハネでは、兄弟を憎む者は人殺しだって言ってるんですよ。その憎しみがあったから、もうそれがすでに殺人と同じであったとこう言っているわけなんです。またカインは嘘ぶいていますね、嘘もついてますね、どこにいるのか知らないよと。神様はただこの罪意識を彼にこの持って、それを告白するように促しているだけなんですね。だからすぐにあなたは何ということをしたのかと神様は言われています。今やあなたはその土地に呪われている、その土地は口を開いてあなたの手からあなたの弟の血を受けた。それであなたがその土地を耕しても、土地はもはやあなたのためにその力を生じない。あなたは地上をさまよい歩くさすらい人となるのだ。カインは主に申し上げた、私の戸が大きすぎて担いきれません。ああ、あなたは今日私をこの土地から追い出されたので、私はあなたの御顔から隠れ、地上をさまよい歩くさすらい人とならなければなりません。それで私に出会う者は誰でも私を殺すでしょう。 もうアダムに対してはこの汗水流して苦しみあるけど収穫物はあることをお語りになっていたのと対照的に、彼に対してはもう収穫物さえない、土地に呪われているんだと、つまり定住生活はすることはもうできないよと、さすらい人になるよと言っておられるわけなんですね。で彼は、私はもうダメだと、担いきれないからと、このようにして、自己憐憫に陥っています。そして彼がこうやって恐れてるということは、もうすでにカイン以外にも人がいるということを示唆してますね。そうですね、よくあるんですよ、カインの奥さん、これからもらうけどね、カインがね、あれどっから出てきたのって、アダムとカインしかいないじゃないっつって、でこれね、5章読むと簡単なんですよ、息子たち娘たちがアベルから、アダムから生まれたと書いてあって、娘たちっていうのも書いてあるんですね。で最初にカインとアベル以外にも娘たち生まれてるんですよ。だから聖書に出てくる系図とか、その書いてあること全部が書かれてるわけじゃないんですよね。だからもうすでにここで多くの息子や娘たちが生まれていて、まあ、その中でこのカインに注目、長男であるカインに注目しているにしか、まあ、過ぎない、わけなんですね。主は彼に仰せられた。それだから誰でもカインを殺す者は7倍の復讐を受ける。そこで主は彼に出会う者が誰も彼を殺すことのないようにカインに一つの印をくださった。そしてそれでカインは主の前から去ってエデンの東ノデの地に住み着いた。7倍の復讐をすると、あなたをこの傷を与えるものはね、この7っていうのは完全数ですね、神様の数であります。完全に守るよ。しかし主の前から去ってとカイン書いてありますね。これね、地理的なこともあるんですけども、霊的にもこの神の守りには感謝してるかもしれない、いや感謝もしてないかもしれない、よかった守られるわ私はって、それで結構エデンの園のさらに東ね、アダムたちもエデンの園の東にですけど、さらに東のノデの地に行ったと言われています。でこのカインとアベルの話ですね、新約聖書にさっきから引用しているように何度となく引用されていて、イエス様が神の預言者を殺してったイスラエル人ユダヤ人たちがついにご自身を死に定める話で、そのトガを責められるときにお語りになっているんです。マタイの23章の35節にこう書いてあります。それは義人アベルの地からこの方、神殿と祭壇との間で殺されたバラキアの子ザカリアの地に至るまで、地上で流されるすべての正しい地の報復があなた方の上に送るためですということですね。アベルの地からこのザカリアの地って言うんですけれども、第二歴代史に出てくるんですね、このザカリアという人が。これ、クリスチャンの聖書を読むとあんまりインパクトが小さいんですね。あんまりないんです、インパクトが。なんでかっていうと、ユダヤ人の使ってる聖書、今もそうなんですけれども、この聖書、旧約聖書ですね、創世記始まりは同じなんですが、最後は第二歴代史になってるんです。今私たちはマラキ書でしょ、最後だけど、第二歴代史がこの聖書の最後になってるんです。つまりイエス様はここで、あなたは始まりから終わりまで血を流していて、その血の復讐があなた方の時代に下るんですよってこう言われたわけなんです。つまり人間の始まりの歴史から私のね、このあなたが私を血を流そうとしてるけれども、そのところに至るまで、このザカリアのところまで、ずっとあなた方の先祖はこのようにして罪を犯し血を流していたじゃないかと、この血の復讐が、ただ義人とされた者たちを殺してった血の復讐があなた方の上に来るんだよとイエス様が言われたわけなんです。でこれとっても大事で、信仰によって生きるっていうのは、肉によって、肉の努力によって、肉の行いによって生きる人を妬みを持たせます。わかりました？ 信仰によって恵みによって救われて生きる、その信仰によって生きるということは、この行いによって神に認められようとする人たちに妬みが与えられて、殺すほどまでの妬みになっていくということであります。これが迫害の歴史です。そしてわかるですか、カインひどいじゃんってなるんで、かわいそうじゃんってなるじゃないですか。頑張ってそ、ね、作物やってさ、それで認められなくて、悔い改めのアベルの方じゃ、なんだよってなって、それで妬ましくなるわけでしょ、アベルを。恵みっていうのは、はっきり言ってエコひいきです。でしょ。だって受けるに値しないものもらってんですよ。神の恵みっていうのはエコひいきです。神の恵みっていうのはずうずうしいです。福袋あるじゃないですか。みんな必死になって、奪い合いの喧嘩になってさ、もっとすごいわけでしょ。でもこれが神様が与えられた道なんですね。神様が私たちがもう救いが自分では救うことはできないって分かってらっしゃるからこそ、人の子を私たちに使わせてくださった。でこれを受け入れないと、自分で今まで頑張ったのに、なんだよこれ簡単にもらってるじゃないかということで迫害をしていくわけなんですね。だから、ここで迫害の歴史が、この人を殺していくという妬みの歴史が始まっていくわけなんです。で4章の17節で、さてカインはその妻を知った、彼女は身ごもりエノクを産んだ。カインは、町を建てていたので、自分の子の名にちなんでその町にエノクという名をつけたですね。これ先ほど言ったように、この妻ですね、与えられて、そしてエノクということ、エノクという、言葉がありますけれども、息子の名前ですね。ちょっと待ちくださいね。いいんだね、こちらね。エノコ、ごめんなさい、エノコをこう産んで、そして町を建てていきます。で町の名前がエノクになっています。ここにね、こうカインの神への反逆の姿が現れています。放浪するって書いてあったんですよ、さっき。さすらい人になるって言ってたんです。ここに神の憐れみがあったんです。でさすらい人になっていても、神は守るよって言ったんですね。私が守るよって。でところが町を建てたんです。で息子によってその町を建てて、協力して息子の名前までつけて、つまり俺が自分のことを守るという、俺が町を建ててここに定住して強力に防備を固めてですね、そして息子の名をつけて私の栄誉のためにっていうふうに、いわゆる文明というか、このいわゆるこのお城の王様っていうか、そのように彼はすでに動き始めて、その延長に、創世記の10章にはニムロデという男が出てきて、町を建てていってバベルの塔を、この建てていくという流れになっていくわけなんですね。言い換えると、神によって守られるのではなくて、自分で安全保障を作ると、安全を持つと。これね、人間の本能ですね。神に守られるということを願うのではなくて、自分で神なしで守っていくということですね。自分でこの不安なものを守っていくということですね。これがね、全てのね、なんていうのかな、問題の、源になっているくらいですね。でこれをやっていったんです。でエノクにはイラデが生まれた。イラデにはメフヤタルが生まれ、メフヤエルには メトシャエルが生まれ、メトシャエルにはメレクが生まれた。メレクは2人の妻を見取った。一人の名はアダ、もう一人の名はチラであった。アダはヤバルを生んだ。ヤバルは天幕に住む者、家畜を飼う者の先祖となった。その町の名はユバルであった。彼は盾ごとと笛を巧みに奏するすべての者の先祖となった。チラもまたトバルカインを生んだ。彼は青銅と鉄のあらゆる用具の鍛冶屋であった。トバルカインの妹はナーマであったと。カインの子孫から、 この文明が生まれてるんです。牧畜業と音楽と鉄鋼業ですが、特にこの鉄に注目するとびっくりするんですね。なぜかというと、サムエル記の一章第一の、第一にですね、ここで、ペリシテ人と戦っているこのサウルが王となって、その姿が書いたんですけれども、この鍛冶屋が、このペリシテ人にのもう牛耳られていて、鉄の武器をペリシテ人が持ってるんですけども、相手はイスラエルの方は持ってないっていう話が出てくるんですね。鉄が発達してるのが紀元前の、まあ、10世紀とか11世紀とかから始まっている鉄器時代って言われるんですけれども、何にもかかわらずこれ何ですか、はるか昔でしょ、ノアの時代の前だよ、ノアの時代あたりですよ、ちょっと前かな、かなりの文明が発達しています。しかし暴力がはびこったんです。さっきね、自分で守るってやったじゃないですか。自分で守った結果どうなったかって言ったら、今度はこの、子孫であるメレクがそれを逆に使っていきます。あ、次に書いてます。さてメレクはその妻たちに言った。アダとチラよ、私の声を聞け。メレクの妻たちよ、私の言うことに耳を傾けよ。私の受けた傷のためには一人の人を、私の受けた打ち傷のためには一人の若者を殺した。カインに7の復讐があればメレクには77倍と復讐してったんですよ。しかも神様が私が復讐すると言われたのに、自分で殺したことをこの二人の妻に勝ち誇ってるんですね。そしてこう話しているのがこのメレクだったんですね。ローマの十二章に何て書いてます？悪に対して悪で報いようって書いてますか？善で報いようって書いてますね。で、復讐は自分でやるんですか？違いますね。神に任せなさい。復讐は神がするんだって書いてあるんです。でこれがね、本当に私たちキリスト者の特徴であるし、人間のあるべき姿なんですね。憐れみを受けな、憐れむ者は幸いで、その人は憐れみを受けますと。平和を作る者は幸いで、その人は神の子供となりますと神様イエス様言われました。どんなに不条理なことが起こってもですね、神が復讐するんです。神が正してくださるんです。神がその神の国が建てられるまでこの神の国を霊的に広げてくださるんです。私たちがすることじゃない。私たちがすることは取りなす、敵をも許す、敵をも祝福する、神に復讐を任せるわけなんですね。でこんなに暴力がはびこって、ついにこの4章を飛び越えて6章に行けば、5章を飛び越えて6章に行けば何ですか、人が悪に傾いていると、暴虐がはびこっている時代になっていくわけなんですよ。しかし神様は諦めない。僕だったら諦めてるな、とっくの昔に。憐れみ深い神はご自分が作られたものを諦めておられません。それが次からです。25節からです。アダムはさらにその妻を知った。彼女は男の子を産み、その子をセツと名付けていった。カインがアベルを殺したので、彼の代わりに神は私にもう一人の子を授けられたから。セツにもまた男の子が生まれた。彼はその子をエノシと名付けた。その時人々は主の皆によって祈ることを始めた。アベル死んじゃったでしょ？カインも去っていったでしょ？神様は新しく子を彼らに与えてくださって、セツという名前、土台という意味ですね。エヴァはカインに希望を置いてましたけれども、今はこの神に土台を置く、神に期待を持って、神に土台が与えられる、これがセツを通して今与えられたんだと今信じているわけなんです。でその証拠に主の御名によって祈ることを始めた。どうでしょうか。主の御名によって祈ってるんです。カインの方は町を建てていました。しかし彼らは主の皆によって祈っていく、このようにメシアを出すべく神様はセツの子孫を 始めてくださって、5章はその説の子孫が書かれています。ノアにまで至る説の子孫が書かれています。続けて読みしますよ。これはアダムの歴史の記録である。でこれがさっき言ったトルドットですね、経緯とも訳されていたさっきの。神はアダムを創造されたとき、神に似せて彼を作られ、男と女とに彼らを創造された。彼らが創造された日に神は彼らを祝福して、その名アダムと呼ばれた。アダムは130年生きて、彼に似た彼の形通りの子を産んだ。彼はその子をセツと名付けた。アダムはセツを産んで後800年うち生き、息子娘たちを産んだ。アダムは全部で930年生きた。こうして彼は死んだ。アダムは神の似せて作られました。でもその後の説は彼の形の通り、アダムの形通りと、アダムの形に似せて作られたと。残念ですね。神の形じゃなくてアダムの形です。これは罪の性質、受け継がれていく性質、 DNA にして受け継がれていく罪の受け渡しがあるわけなんです。その証拠に彼は死んだと書いてあります。肉体の死も本当は神は意図されていなかったのに、彼はその、死を受けたということですね。だからいつもここにもこの復活の希望が出てくるんですよ。復活への上乾きがね。だから旧約にはあんまり明確に出てないけど、新約にはもうはっきりと出ていて、人は死んでも生きる、私は命であり蘇りであるとイエス様が言われたわけなんですね。でこの系図ですけれども、このところどころにずっと出てきます。で最後に終わるのがマタイによる福音書の1章とルカによる福音書の3章ですね。イエス様の系図で終わるわけなんです。マタイによる福音書の始まりはアブラハムの子孫、ダビデの子孫、イエス・キリストの系図とあります。でこの系図をもってアダムが死んだということを、もう終わらせると、つまり死んでも生きるという希望が与えられます。でアダムが 何年生きましたか。寿命が、かなり長寿ですけれども930年なんですね。1000年に70年足りなかったんです。でこれがミソで、いやここまで長寿だったらいいんじゃないのって思うかもしれませんが、黙示録の20章なんて書いてます。キリストと共によみがえった者たちが1000年の間統治したんです。だから黙示録のなんで1000年なのというのは、このアダムを意識してるんです。アダムが罪を受け継いだことによって930年というところしか生きることができなかったのを、神は1000年というものを与えて、最高記録ギネスブックじゃないですけれども、そのようにして塗り替え、踏み直し、アダムが失敗したのを私はやり直させてあげるよって、またこの新しいバージョン、この私のバージョンをね、あなた方に経験させるよとさせてくださったのが、あの1000年間の意味だと私は思います。でその後に新天新地ですねがあるわけですけれども、続けてみましょう。セツは105年生きてエノシを産んだ。セツはエノシを産んで後807年生き、息子娘たちを産んだ。セツの一生は912年であった。こうして彼は死んだ。エノシは90年生きてケナンを産んだ。エノシはケナンを産んで後815年生き、息子娘たちを産んだ。エノシの一生は905年であった。こうして彼は死んだ。ケナンは70年生きてマハラルエルを産んだ。ケナンはマハラルエルを産んで後840年生き、息子娘たちを産んだ。ケナンの一生は910年であった。こうして彼は死んだ。マハラルエルは65年生きてエレデを産んだ。マハラルエルはエレデを産んで後830年生き、息子娘たちを産んだ。マハラルエルの一生は895年であった。こうして彼は死んだ。 名前書いてますね。これいろいろ書いてます。名前が面白い、意味が面白い。説、基礎という名前で、さっきの霊的な基礎を築いた人ですね。エノシというのは壊れやすいという意味です。人間の弱さを表しています。で、寿命がね、100年ぐらいね、短くなってんですね。で、ケナンが鍛冶屋、さっきのカインの系図で、トバルカインが、ね、この青銅や鉄の鍛冶屋であった。で、同じような時代に生きてたんでしょうね。だから4章と5章って同時期に起こってたんですね。これなんか4章があるから、この後に説がね生まれて、なんだかなんだかじゃないんですけど、この4章のカインの子孫があって、同時に5章の説の子孫があったわけなんですね。霊の子孫に属するか、肉の子孫に属するかということです。で、次にマハラルエル、神を称えるという意味です。主への賛美がこの時代に回復してるんですね。で、エレでは守るとか防御するという意味です。でも、どんどんどんどん、このよく見ると、寿命が縮まっています。詩編の90編にはモーセが歌ったところに、人の弱いは、せいぜい70年80年だと、書いてあるところまで下がっていくわけですね。もう、そのダビデの時代から、モーセの時代から、モーセの時代からもう今あんま変わってないですね。寿命をね、日本は世界一だと言われてますけど、何歳でしたっけ。80歳ぐらいですよね。女性がもっと長くて、男性がちょっと、もう変わってないじゃないですか。このように神が縮められたんです。そして、次行きましょうか。8節ですね。エレーでは162年生きてエノクを産んだ。エレーではエノクを産んで後、800年生き、息子、娘たちを産んだ。エレーでの一生は162年であった。こうして彼は死んだ。エノクは65年生きて、メトシェラを産んだ。エノクはメトシェラを産んで後、300年、神と共に歩んだ。そして、息子、娘たちを産んだ。エレクの一生は365年であった。エノクは神と共に歩んだ。神が彼を取られたので、彼はいなくなったと。エノク、死にませんでした。生きている時に、神が彼を移されたんです。天に。で、彼の生活の特徴は、神と共に歩んだ。神を信じて、神を生活の中にお迎えしながら生きていきました。で、エノクという名前の意味は奉献ですね。この捧げるということ、自分自身を捧げて生きていった、実はカインの息子がね、この中に同盟の人が4章の17節に書いてますけれども、その時カインは町を奉献するという意味でね、言ってますけれども、ここでは神に自分を奉献するという意味になるわけです。で、エノクが神と共に歩み始めた時期を確かめると、メトシェラを産んでのちとあるんですね。で、彼の名前の意味は、このメトシェラですね、彼が死ぬとそれは送られてくると。何かって言ったら、このそれっていうのは、来たるべく裁きが送られるという意味ですね。でも、この時期から神によって裁かれるということが意識されていたんです。で、メトシェラの、そうですね、水の裁き、ノアの時代の裁きですね、それが意識されていたんです。で、その危機感から、危機感を持ちながら彼は主と共に歩んでいたんです。だから、ユダの手紙に書いてます。エノクが予言したんです。アダムから何節かな、14節からですね、アダムから7代目のエノクも彼についてこう予言して言っています。見よ、主は千万の生徒を引き連れて来られる。すべての者に裁きを行い、不敬虔な者たちの神を恐れずに犯した行為の一切と、また神を恐れない罪人者どもが主に言い逆らった無礼の一切のことについて、彼らを罪に定めるためであると。終わりの日に主が戻って来られることを先んじて予言していたんです。そして洪水の裁きが起こる前に天に引き取られました。このエノクの人生はキリスト者の模範であります。私たちがイエス様のところにまみえる、天に行くということについて、いいですか、クリスチャンとしてですよ、2つのどっちかだということを知ってください。一つは死ぬ、そしたら主と共にいます。でも、あまり語られてないことは、生きながらにして主と共に行くという軽挙ですね。主が ご自身が天から戻ってこられて生きている残っている私たちが、この まずごめんなさい、もうすでに死んだ主を信じて死んだ人たちがまず最初に蘇って、そして生き残っている私たちが引き上げられると、バーッと引き上げられると、そして空中で主と共に会うのだという、この希望がある。どっちかです。死んで主に会って、そして生きている時に主に会う。でこれがいつかどうかわからないよと、いつかわからないからいつでも来てもいいようにあなた方は目を覚ましていなさい、用意をしていなさいと主は言われるんです。今日来るかもしれない。25節、メトシラは187年生きてメレクを産んだ。メトシラはメレクを産んで後、782年生き、息子娘たちを産んだ。メトシラの一生は969年であった。こうして彼は死んだと、このメトシラが一番、この実は系図の中で最も長く生きた人ですね。さっきアダムが930年でしょ、けれども、彼は969年ですから、最も長く生きた人になるわけですけれども、この数を計算します、この年齢を計算しますと、洪水が起こる直前で彼は死んでいます。7章の11節に、ノアの生涯の600年目の第2の月の17日に、その日に大いなる巨大な大いなる水の源がことごとく張り裂け、天の水門が開かれたと、このノアが600歳の時っていう、その時になるんです、このメトシェラの年齢が。だからメトシェラがいなくなったらそれが来るという名前通りのことが起こったんです。意味わかりました？メトシェラずっと生きてたんですよ。でノアの時代も生きてたんですよ、ね、そしてノアが600歳の時に、おじいちゃんだったそのメトシラがポカンと死んで、そして水の天の源とは張り裂けたんです。だから彼はその裁きが起こる直前に死んだ人になるわけなんですね。そして28節です。メレクは182年生きて一人の男の子を産んだ。彼はその男の、その子をノアと名付けていった。主がこの地を呪われたゆえに私たちは働きこの手で労苦しているが、この私たちにこの子は慰めを与えてくれるであろう。メレクはノアを産んで後595年生き、息子娘たちを産んだ。メレクの一生は777年であった、ね、興味深いですね、777。こうして彼は死んだ。ノアが500歳になった時、ノアはセムハムヤペテを産んだということですけれども、先ほどのカインの子孫メレクと同じ名前ですね。征服者とか兵士とかという名前の意味がありますが、しかし彼はですね、安息の方をむしろ求めている。ノアが慰めを与えてくれ、そして今ここでロークしてるけども、この慰め、つまりここでメレクもエヴァと同じように自分の息子にメシアの期待をかけてるんですね。このアダムによってロークしなければいけないということをこの子が終わらせてくれて休ませてくれるだろうと、ね、覚えてます？その前に安息日の午前中のメッセージですよ。安息日に神が全てのことを完成されて休まれたったらでしょうですね。で今度っていうか、この6章以降ですね、始まるノアの時代の洪水の後に、でこのどんどん出てくる言葉がとどまったっていう言葉なんですね。あとはその休みを得るっていうか、この神が裁きを行われて、そしてその裁きの後に救いを得たところに休みがあって、この神様が、なんていうんですかね、救いを完成してくださったというか、救ってくださったところにとどまっている、平安でいる、という意味が込められている名前になっているんです。このノアという名前が休みとか慰めという意味があるわけなんです。 今回はここまでにします。次回があるかどうかなんですけれども、贖いの歴史がこうやって進んでいきます。こうやって一つ一つ紐解きながら説明をさせていただきましたが、このような形で創世記の贖いの歴史が進んでいきます。なんとかしてこの悪に傾く者たちの中から神は人を救われようとして、そして次にこのノアの後にはこのバベルの塔事件が起こってバラバラになって民族ができ始めて、そしてその中から一人アブラハムを選ばれて、あなたによって全ての民族が祝福を受けるというアブラハムの、急にこの全世界的な話からなんといきなりこのズームインして個人アブラハム個人の歴史へとなっていくのは、なぜかって言ったらこのアブラハムによってこの何回も失敗してしまっている人間の歴史に終止符を打つと、つまり祝福、この彼によってはもう絶対にもう無条件の祝福を与えていく、つまりアブラハムの子孫キリストによってとつながっていくわけなんですね。どうでしょう、ブツブツじゃないこと分かりました。それだけ分かっていたけどね恩恒地震ってね、この最初に出てましたけれども、この初めの歴史に私たちの今がいます。そしてこれからの終わりがあります。そして私たちがその中に神のストーリー、神の物語、この創世記の物語が皆さんのうちに聖霊によって与えられていて、皆さんがその渦中にいるんだ。この教会というのはその神様の注目、神様が建てられたもうそのど真ん中、救いのご計画のそのもう如実に現れるですね、共同体なんだっていうね、不思議なこの神秘的なもうそういう体なんだっていうことを知ってください。皆さん自信持ってください。もう、ね、日本の人ね、自信ないんだよね。自信ありすぎる民族もたくさんいるんだけど恵みっていうのは自信なんですよ。恵みっていうのは自分が価値ないんです、ないのに与えられている特権なんです。その中にいるんです。そして週末に向かって私たちが進んでいるんだということをね、知っていただければと思います。ではお祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。1章から5章までを読ませていただき、本当にあなたが私たちに対して、人間堕落した私たちに対して、何とかして救われようと本当に身代わりの死を用意してくださり、キリストを用意してくださり、そして、清めをも用意してくださる、このアベルを通してこの正しい生き方を見ることができましたけれども、本当にそれをやってくださり、そしてエノクを通して神と共に歩むと、この今度は裁きを警告する側、本当にこのイエス様と一緒に歩んでいく側につくというところまで見ていくことができました。ありがとうございます。主よ、どうかここにいるあなたの愛する、一人一人の、子供たちを、あなたの、祝福を持って、臨んでくださいますように、この1週間もこの月もそしてこの1年もイエス様が戻られる時までどうぞあなたによって守っていてくださいますようにお願いいたします。そしてイエス様が戻ってこられる時に本当に傷のないもの、汚れのないものとしてあなたの御前に立つことができますようにお願いいたします。感謝して皆を褒めたたえてイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。